ご在天の父なる神様、8月もいよいよ最後の週、あなたに守られ、こうやって夏を乗り越えようとしている今、あなたと共に御言葉に学び賛美をするこの礼拝に集うことができることを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたの御心がここに示されて、そして私たちに一つでもあなたのことを覚えることができますように。そしてこの1週間、マルコの福音書を今から読んでまいりますけれども、どうぞ主よ、あなたの知恵が私たちに授けられて、そしてこの1週間あなたの御言葉を持って歩むことができますように、どうぞ助け導いてください。今広島の呉の現状を紹介いたしましたけれども、まだまだ大変な状況です。避難所暮らしをする方、また、親戚の方に、一緒になって過ごしている方、またまだ動くことができなくて被災地の中で過ごさないといけない方、いろいろいます。どうぞ主よ、その被災者一人一人をあなたが助け、導いてください。そしてあなたが守っていただき、必要なものが与えられますように、神様お願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて本日の聖書箇所に入っていきましょう。40節に重い皮膚病、口語訳聖書、昔の聖書では雷病を患った人が登場します。雷病と言いますと差別的なニュアンスがあるので、最近は使われないということもご存知な方もいらっしゃると思います。ですので現代ではハンセン病が一番近いニュアンスでしょうか。ですけれども、重い皮膚病とハンセン病は実はちょっと違うところがあるんです。同じとは言えないんです。ですので新改訳聖書ではツワラという表現を使っていますし、まあいろいろここは苦心しているところです。ところでこの重い皮膚病についてですけれども、私が聖書を調べる限りでは45箇所ありましたので、皆様ぜひそのいくつかを一緒に分かち合っていきましょう。まずは出エジプト4章6節から7節です。旧約聖書の98ページをお開きください。出エジプト4章6節から7節です。ではお読みいたします。出エジプト4章6節から7節。主はさらに、あなたの手を懐に入れなさいと言われた。モーセは手を懐に入れ、それから出してみると、驚いたことには手は重い皮膚病にかかり、雪のように白くなっていた。主が手を懐に戻すがよいと言われたので、懐に戻し、それから出してみると元の肌になっていた。モーセが驚いたのはこの重い皮膚病にかかったこと、そしてすぐに癒されたことでして、ここから言えることは、重い皮膚病にかかるのも癒されるのも主のなすこと、神様の技なのです。他にも重い皮膚病の人々が負わされていた苦しみっていうのが、レビ記13章から14章の規定からも想像できますので、こちらもお開きください。例えばレビ記13章45節から46節、旧約聖書では181ページになります。レビ記13章45節から46節です。ではお読みいたします。重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。当時汚れがうつるという考え方がありました。汚れている人というのは、 聖であられる神様と対極に神様から最も遠い人間であるということでした。重い皮膚病を患っている人が、私は汚れたものです、汚れたものですと口にしなければならなかったのは、想像するに大変苦痛だったのではないでしょうか。また46節にありますように、宿営の外に住むっていうのは、神の家族共同体から追放される、隔離されるということなのです。神様との関係も人間との関係もどちらも完全に断たれることを意味する。これは病気の病の苦しさだけでなく、さまざまな大きな苦しみが今回重い皮膚病を患っている人にはあったということなのです。さてマルコの福音書に戻りましょう。重い皮膚病を患っていたその人はイエス様にひざまずいて言います。御心ならば私を清くすることがおできになります。これを直訳するならば、イエス様、あなたがもし望むのなら、あなたは私を清めることができますとなるのです。イエス様はこの言葉を聞いて、この人の抱えている苦しみを感じたのでした。そしてそれは重い皮膚病の人の苦しみ、これを一緒にしようという深い憐れみでもありました。腹たが痛む苦しむほどにイエス様は憐れられたのです。ここ別の聖書では、イエス様は深く憐れむところを、その憐れな姿に怒りに燃えるとあります。イエス様の怒りの対象は、目の前の病人に対してだけでなく、病人に対してではなく、怒りの対象がサタンなのかは分かりません。ですけれども、この人を苦しめているものは何かに対する怒りを指します。イエス様は手を差し伸べられて彼に触れられるのです。ここで触れるっていう行為がありますけれども、相手の苦しみを共に担うという動作です。あなたは神様からも人間からも断ち切られたのではないのだよと、これを触れて伝えるためです。イエス様は神様とのつながり、人とのつながりの中におられます。そしてこう語られるのです。よろしい、清くなれ。これを直訳すれば、私は望む、清くな、清められよ。単純に力強いイエス様の言葉がここにはあるのです。そしてこれまでの苦しみ、そしてさまざまな差別の壁をイエス様はここで打ち破られるのです。私たちはイエス様との人格的な交わりが大事だと思います。と言いますのも、この重い皮膚病、ハンセン病ですけれども、これらは弱い伝染病であった。この病を患っている人に触れるっていうのは当時とても大変なことだったのです。ですけれども、イエス様はあえてわざわざ彼に触った、触れられたのでした。そして彼は癒されたのでした。まるでこの重い皮膚病によって人々から隔離された、この孤独のうちに生きる彼の心のひだに優しく触れるようにです。主イエスの癒しというのは、私たち人間の深いところ、苦しいところにあえて手を差し伸べられて、そして触れてくださるのです。ここに神の愛があるのです。許し合い、励まし合い、共に祈り合い、お互いに愛し合う、ここに本当の癒しがあるのだと、イエス様は彼の前に出てきて触れられて癒されるのです。さて次の43節と44節を見ていきましょう。43節お読みいたします。 イエスはすぐにその人を立ち去らせようとして厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。イエス様は癒されて清くなった彼に対して、自分の体を見せなさい、自分の体を祭司に見せなさいと命じられるのです。それは癒されて社会生活に復帰しようとする、この重い皮膚病の人に対する立法の要求に基づいてのことでした。祭司に体を見せるという行為ですけれども、これは当時、社会復帰のために必要な条件となっていました。詳しくは先ほどのレビ記13章から14章に載っていますので、ここでは割愛しますけれども、当時、祭司は皮膚病を患っている患者に対し、あなたは清い、あなたは汚れていると判断しなければならなかったのです。たとえ肉体的に癒されたとしても、皮膚病が治ったとしても、祭司によって清いと宣言されなければ、元いた家族、村、町に戻ることはできなかった。祭司に判断してもらうまで、彼は社会復帰することができなかったのです。つまり、ここでイエス様は彼に対して、重い皮膚病の人を肉体的に癒すだけではなく、社会復帰、人々のつながりを取り戻させようとしておられるということなのです。そして、イエス様はこの癒しについて何も話さないよう、その人に命じた、厳しく命令されたのです。その心の内にあるものは何かですけれども、想像するにあたってですけれども、もし癒されたことを人々に話すならば、イエス様の望まない形で噂が広まる。この噂が広まる、先行してしまうと、そのイエス様が福音を伝えるときに活動に支障が出てしまうからなのです。また、癒された本人にとっても良くないのではないかと思います。なぜならば、癒された彼自身も人々から祭り上げられる恐れがあるからなのです。ですけれども、癒された彼は残念ながらイエス様に命じられたことを守ることができなかったのでした。45節にこう書いてあります。しかし彼はそこを立ち去ると大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきたとあります。彼は司祭に自分の体を見せず言い広めてしまった。つまり社会復帰できなかったのです。それはなぜなんでしょうか。これは書かれてませんけれども、これも想像するにしか、想像してすることしかできないんですけれども、イエス様に癒されたこの喜びにあふれて、あまりにも喜びすぎたがゆえに、イエス様から命じられたことを忘れてしまったではないかと思うんです。つまり神様からいただいた恵みを忘れてしまったのではないだろうかと。私もこれは反省しなければなりません。これまでたくさん恵みをいただきました。そしてその一つ一つの恵みに心が感謝することなく、主に感謝することを忘れてしまうことがこれまでもたびたびとありました。これはやっぱり喜びを覚えたがゆえに、喜びのために支配されてしまったがゆえに、イエス様のことがどこかに飛んでしまったのです。で、それではいけないんです。私たちは感謝を覚えつつ主に従うことが大事なのです。そしてその結果、45節にあるように、イエス様からこの癒された出来事だけを言い広めてしまったがゆえに、噂ばかりが先行し、イエス様はガリラヤの町に入ることができなくなってしまった。イエス様は福音を伝えることができなくなってしまったのでした。 今回私たちは広島クレイボランティアに行ってきました。前回の礼拝、愛さん会、誕生会が終わった後、すぐに広島に行き、翌日に日向教会の木田先生たちと合流し、20日21日に暮れ天皇サテライトボランティアセンターに通して被災地活動したのは、先ほども紹介した通りです。この土砂災害被災者に生活に触れ、また被災者の方々ができないことに触れることができたことを本当に心から感謝しています。そして今回里見姉妹と一緒に行くことができたのは、皆様方の多くの献金があり、そして祈りがあったからなんです。手弁当ではとても行けません。そして私は本当に主に動かされた、主に守られた広島滞在だと思っています。と言いますのも、先ほどちょっと紹介してませんけれども、広島からの帰りがとても大変でして、まあ私が記憶する限り一番恐ろしかった高速移動だったんですね。まあでも本当に夜中の1時になりましたけども、無事帰ってこれて感謝だったです。本当に主に感謝したいと思っています。まあもう、あのような状況で二度と運転はしたくないなってはやっぱ思っていますけれども、本当にいずれにしても皆様、祈りに本当に感謝したいなと思っています。ただ先ほども紹介しましたけれども、まだまだ現地では人手が足りていないということはお伝えしないといけません。その先ほども言いましたけれども、まだこれだけしか進んでないの、まだ土砂撤去作業しか、中心なのかって思いましたし、正直いろいろ調べてみましたら、今回被災地がやっぱ広範にあるので、ボランティアの皆さんがそれぞれに分かれて入っている、そして重機もそれぞれに入っているので、全然作業がはかどっていないということでした。現地で働くボランティアの方々がまだまだ必要です。ですのでどうか今後もそのことも覚えて祈っていただけたらと思います。そしてもう一つ、この先ほどで紹介したいことがあります。実は21日木田先生と合流した日のことなんですけど、一緒にこの天皇地区になるんですけどに入った時に、スーパーボランティアと呼ばれるこの小畑春夫さんも私たちと同じ地域に入っていたんだそうです。私たちは残念ながらお会いできてませんけれども、ただ被災地のある一角にですね、その被災した家屋の家の前の道路を塞ぐようにカメラマンの方、記者の方、大勢の人々が集まっていたんです。そして彼らは一体何やってるんだろうって私は思ったんですね。でそのことをちょっとスタッフの方、センターのちょっと、ボランティアなされてる方なんですけど、彼に聞いてみると、どうやらその小畑さんが近くにいて、ね、そのカメラマンや記者たちが取り囲んでいるんだと。そしてその小畑さんにサインを欲しいがために、ボランティアの方もそこに入っているんだって、言ったら教えてくれたんですね。で実はその語っている時に彼の表情がちょっと苦々しく、なんて言っていいのかな、ちょっと歓迎しているという感じじゃなかったんですね。で私はやっぱり複雑に思いました。というのもやっぱりそのカメラ機材とか、やっぱりそういうなんですかね、スーツ姿っていうのはやっぱ被災地においてはやっぱ浮いちゃうんですよ。でやっぱり異様に見えちゃうんですね。でその被災者の方からやっぱ思うと、迷惑だったんじゃないのかなとか、ちょっといろいろ少なくともですけども、そのスタッフのメンバーたちはちょっとあまりいいふうに捉えてなかったので、どう捉えたらいいのかなっていうのを感じました。実際そこもやっぱ通らないといけないんです。例えば猫車を押していかないといけなかったりするんですけども、そういうのに支障が来たせましたし、車が通るのも大変そうでしたので、なかなかちょっとまあその小畑さん、純粋にこの寄り添いたい、ボランティア活動したい小畑さん、もしくは被災者からすればどうだったのかなってやっぱ思わされるんですね。まあもしかしたらですけども、イエス様はこのことをあらかじめ予想して警戒していたのかもしれません。だから厳しく命じたのではないかと私は思うんです。聖書に戻りますけれども、この45節というのは、この癒しの噂が先行し、その癒しを求める人々が イエス様を求めていたのではないかと思うのです。でもそうではないのです。まずは悔い改めて主に立ち返り、そして主に従うこと、その主に従う中で恵みを受けたら、たとえ小さなことであっても心を込めて感謝すること、そのことが大事なのではないかなと思うんですけども、皆様いかがでしょうか。本来私たちは罪人ゆえに神様に近づくことは到底できないのです。しかし主イエス・キリストが私たちのところに来てくださり、手を差し伸べてくださり、そして39節にもあるようにガリラヤの地方の町を訪れられたイエス様、今回重い皮膚病を患った彼のところにイエス様は行き、そして手を差し伸べてくださるお方なのです。そして彼は自分自身を投げ出すようにしてひざまずいた。そして御心ならば私を記憶することができますとお願いした。主イエスの前にひざまずく姿を見て、そして御心ならばあなたの御心にかなうのであらばと、主イエスキリストの御心に従うのです。すべてを委ねるのです。ここに彼の信仰が現れているのです。主イエスは言われます。よろしい、我が心なり清くなれと。このお方こそが私たちの主であり、御心を行われるのです。ただその後彼はイエス様の命令を守れなかったのがとても残念でなりません。彼は今後一体どうしたのでしょうか。私たちも気をつけなければなりません。常に主を向き、主の道を歩んでいるか、祈り聖書の御言葉に耳を傾けているかが問われるのです。今私たちも神を礼拝する神の民の一員として神に近づくことを許されています。イエス様は私たちに手を差し伸べられ、私たちに触れ、私たちの罪と汚れと全て自分に引き受けられたのです。私たちの罪を背負って十字架にかかられたイエス様の大いなる愛、イエス様にかかられた十字架によって私たちは清いものとされ、罪のないものとされ、神の前に立たせてくださる、そしてアバ父よと呼ぶことができるのです。いつも一緒にいて手を差し伸べてくださる、触れてくださる主イエスキリストのことを覚えましょう。そして私たちも今主イエスキリストから手を差し伸べられています。イエス様の大いなる手に愛に触れるのです。そして愛でいっぱいに満たし、この教会から押し出されるのです。イエス様の愛を知らない方々へ私たちは伝え明かしていきましょう。これからの1週間日々を感謝しつつ送っていきましょう。それではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日はマルコ一章40節から45節までありがとうございました。あなたはいつも手を差し伸べてくださるお方、そしてあなたから愛をいっぱいいただけるお方です。どうぞ主よ、私たちを愛で満たし、そして私たちも愛を持って愛を知らない方々に伝えることができますように、どうぞ励まし導いてください。広島ボランティアありがとうございました。あなたがあの被災地の場でも働かれていることを覚え感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが見守ってくださいますように、そしてあなたがこれからも癒しつけてくださいますように、心病んでいる方がいると聞いています。どうぞその方々にもあなたの慰めが与えられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。